上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。今回も前回に引き続きまして、ドキュメンタリー番組の監督竹内さんをお招きしております。
どうも、大家好。
大家好。
竹内です。
阿鼻子出身の。
はい、我孫子です。我住在我以前住在我孫子。お孫子です。私の孫です。
っていうね、はい、ネタからちょっと始まりましたけども、はい、前回は、中国来る前でね、
はい、
お話だったんですけども、うん、実際いろんな思いがあって中国引っ越してきたと、
はい、
言ったところから現在、
はい、
そして今後してやっていきたいことをちょっと後半戦で伺えればと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、します、
はい。ということで、なんかいきなり
僕も聞きたいこといっぱいありますけど、
逆に
逆に、まあいいです。最初は私が喋る。
そうですね、はい。まずじゃあ中国引っ越してきてからは、はい、
2013年に引っ越してきて、
はい、
で、2013、2014はずっとやっぱり日本のテレビ局向けに、うん、まあ、中国を紹介する番組を作ってました。
はい、うんうんうん、
まあ、一番その時一番多く作ってたのはなんだろうな、うーん、一つは世界遺産、 NHK の世界遺産、聖湖とか、
お、
まあ、たくさん中国に世界遺産あると思うんですけど、はい、
あります
よ
ね。
はい、そういうそのドキュメンタリーを撮ってましたね。うんうんうん、あとは、未来世紀ジパングっていう番組ですね。
懐かしい。そこからすごい出会いが、
そうですね、
訪れたと。これは
同じその未来世紀ジパングっていう番組で紹介したんですけど、はい、2015年、去年ですね、去年の夏に、まあ、このリスナーの人なら多分知ってる人多いと思うんですけど、山下智博さん、うん、シャンシャージュボーですね、を取材したんですね。
うーん、
で多分日本のメディアとしては初めて彼を取り上げたと思うんですけど、で最初は本当にテーマはその日中、今後の日中関係みたいなテーマで撮ってたんですよ、
はい、
未来世紀ジパングで、
うんうん、
で今後の日中関係が何か見えるような人物はいないかなと思って、でひたすら探してたんですね。面白い人いない、面白い人いないって言って、もういろんな人回ってたんですけど、はいはいはい、で出てきたのが山下さん。
あ、出てくるよね、
変な人いるよと。
はい、
で初めて会った時、なんだこのオタクはと。
ちょっとね、
はい、
ユニークな、
そうそうそう
ですね。
でまだなんか変なダッチワイフとか、
懐かしい。
今黒歴史になってるらしいんですけど、
はいはい、黒歴史
あえて出さないようにしてるって言ってたんですけど、はい、まあまあいいや。それで、はい、なんかでもなんか変だけど、まあとりあえずちょっと撮ってみようかなぐらいの、うんうん、本当軽い気持ちで、
へ
ー、まだそこまで惹かれてなかったんですけど、
はい、そうですよね、
はい、
う
ん
う
ん、なんかあるかもしれないぐらいの、全然勘は働いてなかったその時。
うん、
なんかまあまあつまんなかったらカットすればいいかぐらいのひどい感じで、
ちょっと上から
上から目線、完全に上から目線っていうのはやっぱりその、はい、これ本当良くないんですけど、はい、ネット動画をちょっとバカにしてたんですね。
まあもともとねテレビ、
はい、テレビ
やられてたんで、
はい、
そういうとこあるかもしれないですよね。
なんかやっぱり、ね、テレビの方が上でネット動画はなんか下みたいな、
うん、はい、
本当良くないんですけど、やっぱそういう思いがあったんでしょうね、どっかに。
うん、
それで完全に色物の目で見てたんですね。うん、でそれで彼に密着してて、
はい、
ある、なんだコスプレ大会みたいな、アニメ好きが集まる大会に集まっ、
はい、
ゲストとして山下さんが呼ばれたので、はい、それに密着してったら、もうすごいど
イベント会場、
イベント会場もなんか大スターが来たみたいな感じで、はい、もうバーって100人ぐらいが囲んで、
はい、
泣いてる人もいるんですよ、あえて。
山下くんみたいな。すごいな、
それ、はい。泣いたと思って。泣くって普通あんまないじゃないですか。
いや、もう相当、ね、はい、上の感情ですよね、
はい、で。なんでこの人に会って泣くんだろうと思って、うん、もうそっから一気に彼への興味がドーンと上がりまして。
すごい。
それで彼にさらに密着を続けていくと、うん、やっぱりその中国のネット動画が持ってるパワー、影響力、これ半端ないなと、いうふ
う
にもうガツンとやられまして、
はい、
で、まあ、彼の人間的魅力にもすごい惹かれてって、
そうですね、
はい、
うん、
でやっぱり彼も動画を通して日本を伝えたいっていう、うんうん、僕と全く同じ思いを持ってたので、 話がすごいあって、
うん、
それで、あ、これやりたいなと、
うんうん、
僕も彼みたいにネット動画で日本を紹介する番組を作りたいなと、もともとこっちに引っ越してきた最大の理由は日本を紹介する番組を作りたいっていう、うん、まあ、2012年ダメになっちゃいましたけど、ね、いろいろあって、
うん、まだ持ち続けてた、
はい、まあ、一応全てを捨ててきた理由は日本を紹介する番組を作りたいっていうその一点だったので、それで感化されて、
はい、
ですぐその数日後に安倍さん、
安倍さん、はい、前半でも出てきましたけど、
はい、俳優の安倍剛さんですね、はい、花より団子の F4 ですね、
はい、うん
うん、遺伝をしてやるぞと、ネットだと、
いよいよ来たぞと、
はい、ネット動画やるぞと、
はいはいはい、
で実はあの安倍さんからはネット動画でどうっていう話はもっと前にあったんですよ。
あ、そうだったんですね、は
い、それ今話しながら思い出したんですけど、
うん、
だけど僕やっぱりさっきも言ったようにちょっとバカにしてたので、いやいやネット動画なんてダメだよみたいな、
うーん、
安っぽいよみたいな感じで蹴ってたんですけど、完全に僕が間違ってたって。
なるほど、
安倍さんの方が正しかった。
うーん、山下くんの登場により見方が変わったようですね、
はい、
うん、
で山下さんの番組を放送を終えた次の月にはもう今作ってる50代チャーリーだりよっていう番組なんですけど、うん、これをもう作ってました。
もう来たなと、
はい、
まあ、番組イメージはね、もうもともとお持ちだったから、ね、
はい、
意外とそこはスイッチ入ればスムーズだったのかもしれないですけどね、はい、うん、なるほどなるほど。もう一回番組名言ってます
。あ、すいません、ウォーチューザイチャーリーダリーよっていう、ね、私がここに住む理由っていう番組ですね、うんうんうん、はい、多分まあ知ってる人は知ってる、うん、知らない人は知らないと思うんですけど、
すごいですもんね、あの視聴回数とかも、
まあ、日本に住んでるあの中国人を通して日本文化を紹介するっていう。
素晴らしい。
まあ言えば硬いですけど、うん、極めて肩の抜いたような日常、はい、ただ普通の日常を撮って、うんうん、こんな風に酒飲みながらだべってるところ
ですよね、はい、なんかあの僕も拝見させていただきましたけども、まあ、実際日本に住んで中国人の方の、 あの生活がなんか思いっきり日常の
そうです、
ね、なんか料理作ってるやつがね、
はいはい、
ありましたんで、
徹底的に日常を描くことにこだわろうと思って。
なるほど、
やっぱりできるだけリアルな日本を伝えたいと思ったので、飾りのない、日本素晴らしいよっていうつもりも毛頭ないですし、
はいはい、
ありのままを見せて好きになるか嫌いになるかは皆さんが判断してくださいという、
うんうんうん、
そういう番組にしたかったので。
なるほどね。いや、僕のこの番組もそうですけど、ゲストをまあ決めるのとゲストをまあ呼ぶのは結構大変なんじゃないかなと思ったんですけど、うん、はい、ゲスト選びはどうやってやられてるんですか？
まあ、やっぱりその中国人が興味ありそうな職業だったり、興味ありそうな人だったり、
はい、
最初はあの第1話に出てきた人はまあ絵描き漫画家なんですけど、まあ、中国人の方は漫画好きだから絶対興味あるだろうとか、
はいはい。なるほど。
とサラリーマンとかですね、
うんうん、
日本のサラリーマン文化って独特なので、
うんうん、
あの日本のサラリーマンってどういう生活してんのかねっていうのを中国人サラリーマンで描くっていう
ちょっと面白そうですね、
はい、結構反響ありました、
ね、あ、やっぱり
一番反響あったのが夜飲み会で全員ビールを頼んでるっていうシーンえ、なんで日本人全員生、何とりあえず生って何って、
そこで、
はい、なんでみんな生ビール飲んでんの、
はいはい、
しかもとりあえず生ってないっていう、
うん、
僕ら普通じゃないですか。
普通だからなんかあんま、ね、違和感すら分かんないですけど、はい、
とりあえずそのシーンが一番ウケだっていうとりあえず生っていうシーンが不思議でしょうがないっていう
面白いですね。
ああ、そうなんだっていう僕らも発見でした、
ね、なるほど。なんか最近僕もハマってる本で、まさに外国人から見た日本を書いてる本に結構ハマってて、
うんうん、
やっぱ見方が全然違うから、
そうですね、
そこみたいな、
うん、面白いですよね。
なんかまあちょっと面白かった、なんか自動販売機、
はい、
外国あんまないじゃないですか、
はい、ないですよね、
日本ってね、もうなんかインフラになりそうな勢いぐらい、
すごいですよね、
たりとかね、
はい、
だかそういうなんか僕らは感じない日本の不思議なところとか、うん、いいところってあると思ってて、それラジオでやりたいなと思ってるんですけどね。
声でどうやって伝えるんですか？もう言うしかないですよね。
そう言うしかない言ってくしかない
言ってくしかないですよね
それからもう動画とね、もうジョイントでやりたいくらいの、
ね、うん、そうですね。
実際こうね、 こういう番組を作りたいって温めてきて、うん、実際やってみたと、
うん、
そのなんか手応え感みたいなものは今いかがですか？
そうですね、まあ、最初、まあ、クリック数が1年やって10、まあ、毎回10万回ぐらいいけばいいかな、
うん、
もう大成功だなって思ってたんですけど、はい、まあ、意外や意外、
うん、
まあ、今80万から100万ぐらいは毎回あるので、
すごいっすよね。
まあ、多分それは僕らだけの力では全然なくて、
はい、
やっぱり日本に興味を持ってる人が増えたっていう、多分これが最大の違いだと思うんですけど、
はい、
多分僕が思い立った2012年とか13年にやってたらここまで絶対来てないと思うん
ですよ。そうですね。でまたインバウンドとかも、ね、
そうですそうです、
ちょうどいいタイミングで、
ちょうど爆買いブームが来て、日本に行ってみたと、買い物に行ってみた、うん、買い物に行ってみたけどどういう国かよく分かんないけど知りたいな、うん、っていう人が多分増えたと思うんですよ、
はい、
まだ行ったことなくても周りの親戚が行ってなんか楽しそうだったとか、
うんうんうん、
なんかどういう国なのかなって、多分それが日本文化への興味がすごく増えてるから、まあ、ありがたいことに多少支持され始めたっていう感じだと思います、う
ん、なるほどね。しかも、まあ、山下さんもそうですけどね、なかなかその動画を通じて、まあ、日本を紹介するってやってる人もね、まだまだ少ない、
ね、そうですね。最近すっごい増えました、
ね、増えてきましたよね、はい、
めちゃめちゃ増えました、
ね、確かに、
はい、
なんかみんなね、なんかこうどこで見てるのか分かんないですけど、
はいはい、本当増えましたね、
うん、まあ、でもいいことですよね。いいことです、いいことですよね。なんか一緒にね、みんなでそういう感じでなんか盛り上げていけると、ね、
はい、
いいなと思いますけど、今何回ぐらい、
今週で第49話ですね。
お、
今東北編っていうのをやっていて、
はい、
東北6県を一周したんです。一周したんですけど、今岩手県ですね。震災のあった町。
あ、なるほど。
あの大船渡市なんですけど、はいはいはい、震災で壊滅した町に、
うんうん、
中国人が退去して押し寄せている、
そうなんですか、
場所があると。それはなぜだ、
のの知りたいです
っていう、見てください
、はい、そうですね面白そう
っていう感じですね、
うんうんうんうん、結構あれですか、やっぱ日本にいる中国人の方なんで、やっぱご家族と離れ離れに、
はい、そうですね、そういう人が多いですね。
そうですよね、はい、なんかまあ僕ら今ね中国に住んでるからあれですけど、うん、その逆に日本に住んでる中国人のそのまあ家族愛みたいなものも非常に強いじゃないですか。
そうですね、
だからどういう思いでその日本で暮らしてるのかなみたいな、
うん、まあ、もちろん人それぞれ違うんですけど、
うんうん、
そうですね、まあ、年代によっても違うんですが、
はい、
一番を感じたのは日本、僕がいいなと思ったストーリーはやっぱり日本に結構逃げてきた人が多い、
あの良くも悪くも、
良くも悪くも、やっぱり中国のこの過激な熾烈なこの競争社会にやっぱりもうついていけなくなってそれで日本に逃げてきた、言い方悪く言えば逃げてきた人たち、まあ、やっぱり日本にもう第二の活路を求めて、
うん、
もう中国ではとても競争に勝てないと、
うん、
ということで、日本に来た人たちが結構多いんで、そういう人たちがもう一度日本で頑張って、ね、それで花を咲かしてるっていうストーリーが結構多いので、
いい話ですよね、はい、
だからほとんど僕が取材した人は言い方悪いですけど学歴はみんなないです。
へえ。
やっぱ学歴ある人って多分アメリカとか行くじゃないですか。
はいはいはい、今だと特にそうですよね、は
い、だから昔の自分にあまり自信がない人が多いんですけど、うん、でも日本で頑張ることでそれを乗り越えて自分に自信をつけた人たちが結構いる。
うーん、
ある意味日本がなんかセーフティーネットみたいになってて、
そうですね
面白い現象だなと思いました。
なるほどね、まあ、そこでいくとね、またまあ、僕らも中国で今働いてますけど、うん、中国で自信なくす人多いじゃないですか、うんうん、やっぱ中国ビジネスそんな簡単じゃないし、
簡単じゃない
ですね、まあ、ね、言葉もできないかったりするとなおさらそうですけど、うん、まあ、かといって日本でうまくいくかっていうとね、うん、
そうですね、
うん、まあ、それをやっぱりまあ異国の地でそういう自信がつくっていうのは、まあ、陰ながらの努力とかもね当然
も
ありだと思いますけどね、
はい、
なんか印象的だった方というか、
印象的だった人、
特に印象的だった、
まあ、全員
各回そうなんでしょうかね。
そうですね、各回いるかな、はい。まあ、一番個人的に面白かったのはやっぱ力士ですかね、相撲力士。
はい、言いました。
これはまあ一番人気の回なんですけど。
あ、なるほど。
唯一幕内の力士で、はい、まあ、幕内って言ってもリスナー分かんないと思うんですけど、まあ、トップ30位以内ぐらいの感じですね。うんうんうん。で唯一中国人力士がいて、蒼国来っていうんですけど、はい、三五来っていうんですけど、
う
んうん、その人はめちゃくちゃ面白かったですね。相撲ってこんな変なんだっていう相撲の世界って、
まあ、一種、ね、独特のヒエラルキーとかルールとかね、はい、ある中で、
はい、だけどさっきも言ったんですけど、はい、多分田中さんも同じだと思うんですけど、うん、人もそうなんですけど、やっぱ僕が日本にこう中国から日本に取材に行くときって、うん、中国人の視点で見てるんですよ、うんうん、僕も中国人になりきって、
はい、
中国人視聴者になりきって日本を見てると、うんうん、今まで見えてなかったものがたくさんある、うん、もう自動販売機もまさにそのうちの一つで、もうタクシーのドアも一つ取ってみても、うん、なんで自動なんだって
確かにな
んでパカパカ開いてんだとか、はいはい、だからこの番組やって僕の一番の収穫は、日本ってこんな面白い国なんだ、はい、
なるほど、
っていうのを再発見した。
それは非常に感じますね、
はい、
なんでみんな同じスーツ着てんだろう。
そうそうそうそう、なんでみんな同じなんだろうって不思議なことだらけですよね。
だから逆にたまにね、あの、竹内さんも日本帰られると思いますけど、うん、たまになんかあれ俺がおかしいか
そうそうそう
みたいなでもなんかそういう日本人が増えると、もっとなんか日本のいいところも、うん、なんか違ったところにこう触れるんじゃないかなっていう気はしてるんですけどね、うん、なんか個人的には。
他に何かありました？
他はやっぱりあれですよね、うん、なんかエスカレーター、東京だと左だけど大阪右とか、
はいはいはいはい、ありますよね。
くだらないあれですけど、
ね、なんでみんなこっちに並んでるの異様ですよね確かに、ね、あ、それ面白いですね
とかね、うん、あとやっぱあのコンビニ、うん、で、まあ、3つあったんですよね、うん、あのレジが。で日本人ってやっぱ、うん、あのセンターに並んで空いたとこに振り分けられていくルールをすげえ守ってて、うん、
はいはいはい、
で僕全然その並んでるの気づかないんで、はいはい、空いてるとこにサクッていったらすげえ怒られたっていうのとかね。
わかる、すげえわかる。
やっぱそうだよね、はい、
だよくその日本人は礼儀正しいとか言うじゃないですか、はい、僕違うと思うんですよ。習慣だと思っていて、
習慣っすね、
田中さんと全く同じで、僕もあの横断歩道は勝手に渡るんですよ。赤でも渡るんですよ、車いなかったら。で一緒にいた日本に住んでる中国人は渡らないんですよ。
確かに確かに。
じゃあえっていう、だから民族全く関係ない
習慣
だと思います。僕よりはるかに日本に住んでる中国人の方が日本の礼儀を知ってる。
確かに。
僕は全然知らないっていう、本当に習慣の違いだけなんだなっていうのを感じます。
そうっすよね。だからなんかあのよく言う日本人だからとか中国人だからではないと思ってて、やっぱ個人だと思うんですよね。そんな中国人って何億人もねいる中で一括りで語っちゃうのがおかしな話だと思ってるんですけどね。なるほどね、面白いですね。でもなんか僕もそうですけど、番組通じて自分が一番なんか楽しんでるし、
全くその通り、
自分が一番なんか成長してんじゃないかななんて、
もう超おっしゃる通りですね、
思いますよね。
一番美味しいところで見てるっていう。
そうですよね、は
い、
うん、
見てる聞いてる人の話っていう。
なんか今後この番組をどうしていきたいみたいな、うん、いろいろお考えだと思いますけど。
そうですね、はい、まあ、一つはこれ今中国でしか放送してないので、これから、まあ、これ多分決定事項なんですけど、まあ、YouTube で放送することにしたんですね。でそれは別に勝手に上げアップするわけじゃなくて、あるところとちょっと組んで、はい、YouTube の番組を運営している会社が話を持ちかけられたので、
うんうんうん、
まあ、いいなと思ったので。
それいいっすね、
はい、そこで、はい、そこはマレーシアと、
はい、
香港、ベトナム、インドネシアかな、まあ、とにかく東南アジアの華僑に強いチャンネルを持っていて、うん、YouTube ので、僕らもやっぱり華僑を描いてるわけですから、
うんうんうん、
その日本に住んでる中国人、
そうですね、
を描いてるので、今後はやっぱアジアに広げて、は
い、あ、素晴らしい、
まあ、タイに住んでる中国人、インドネシアに住んでる中国人みたいな感じで、うん、もっともっと、 広げていけたらいいなというのはありますね。
うん、
まあ、もちろん日本がメインですけど、もともと日本を伝えたいという思いで始めたので、うんうん、ただそれだけだとやっぱり日本好きしか見ないので、
まあ、そうですよね、はい、うんうんうん、
もっと広げていきたいなっていうのはあります。それで最終的に日本に持ってきたいっていう、
うんうんうんうん、逆輸入的なね、
はい、っていうのは一つはありますね。
なるほどなるほど。
まあ、その他にもいっぱいあります。でも、
ね、言えないこともあるんです、はい、
まあ、全部言えますけどね。最近生放送厨房で日本語教室始めたりとか、
はいはい、そうなんですか。
あと単なる旅番組を始めたりとか、
はい、
あと今度この前その田中さんにご協力いただいた、うん、チーシャーアルピエンですね、
うんうん、
変身番組、
変身番組、ね、
これは僕が今一番やりたい番組です。
面白そうですね。あり番組の宣伝
してもいいんですか、
はい、
チーシャーアルピエンっていうその変身番組、
変身番組、
はい、まあ、あのちょっとが自分に自信のない子を、僕らがサポートしてあげて変身させようっていう番組なんですけど、最初は本当軽い気持ちで作ったんですよ。本当に可愛くない子をまあ、なんていうか日本とか韓国とかシンガポールとかの最先端技術じゃないな、最先端化粧品とか、
うんうん、
髪型とか服とかで可愛く変えようっていう、この国際都市上海でみたいな軽いノリだったんですけど、
はい、
もう全然そんなことはなくてもうめちゃくちゃ重い番組だったっていう。っていうのは
どこら辺が重くなっちゃったという、
あの変わりたい人、自分に自信がなくて、うん、自分を変えたい人募集したんですよ、
うんうん、
そしたらもう想像をはるかに超える数のその募集の数が
ブ
ワーって集まってきまして、
なるほど。
で後でお見せしますけど、
うんうん、
もう一人一人もうめちゃくちゃ長いんですよ。
あ、
理由
が、
変わりたい理由が、
へ
で本当にみんな今自分に自信がなくしてる、
なるほど、
自分の道をどこに進んだらいいか分からなくなってる、
うん、
人がこんなにいるんだと。しかも本当に深刻なんですね。つまりその競争者、さっきもだ結局競争社会に戻るんですけど、うんうんうん、競争に負けた人たち、学歴も そうでもない、で外見もそうでもない、
はい、
じゃあどうすればいいのか、
うん、
その道を多分親が示せてない、
うん、
日本だったら自分の好きなことやればって言えるんですけど、
うん、
そういう社会ではまだない。
なるほど。
あくまで競争に勝て、あの子よりいい大学行け、あの子よりいい会社に行けしか多分まだ示せてない、
うん、なるほどね。
だからそれに外れちゃった子たちどうすればいいか本当に
分かんない、
分かんない。こんな深い番組になると全く思ってなかったん
です
けど、本当
ですね、人生番組
人生変えるんだみたいな、
うん、はいはい。
それで結構向き合わなきゃいけなくて、今一人一人と今向き合って面接してるんですけど、
うん、
みんな人生にこう失望してる人たちばっかり で、
ね、それなんか
結構辛いですね。でも彼女たちをほんの少しでも変えられたら、
はい、うん、
あのいいなって思ってます、うんうん、本当に。
なんかちょっとしたきっかけでね、
うん、
あの、ま、なんか前に変わるきっかけがこの番組になればね、
うん、
それはめちゃくちゃ嬉しい、
ね、そうですね。
なるほどなるほど。ちょっとあのいろいろお話聞かせていただきましたけども、
はい、すみません喋りすぎました。
いやいや最後に
最後
メッセージを、
最後にメッセージ、
中国人向けですかね。
中国人向け、
はい、まあ、中国語でもいいですけど。
中国語、そうですね、まあでも日本語でいいですか。今日本語の脳になっているので中国語が全然出てこない。
はい、日本語でメッセージを、
まあ、我住在这里的理由もチーシャーアルビエン、新番組チーシャーアルビエンもそうなんですけど、僕自身も学歴は全然なくて、それで自分に自信がなかった人として、その中国の人たちも、まあ、学歴も そうでもない、自分の外見にも自信がない、どうすればいいか迷ってる人たちに届ける番組をこれから作り続けていきたいと思ってます。で、なんていうのかな、自分に自信がない人もとにかく自分の道を探してほしいっていうか、自分の好きなことを探してそれを極めてほしい、そうすれば必ず道は開けると思います。私も全く学歴はないんですけど、ドキュメンタリー監督っていう自分の好きな道を探して、で、まあ、努力したらある程度人に認められるようになったので、本当に今からでも遅くないと、頑張れば。で、比べるのは人じゃないっていう、すぐこの競争社会なんで、すぐ人みんなすぐ人と比べたがるんですね。
うん、
そうじゃなくて自分 昨日の自分より良くなってればそれでいいよっていう、
まさにそこですね、
はい、それを伝えたいなと思ってます。
はい、
すげえかっこつけましたけど、
ありがとうございます。
自分自身がそうなので、でもこれラジオっていいですね。
はい、
ラジオの良さを今日初めて発見しました。
ああ、よかったです。
何だと思いますか？
わかりません
テレビではできないラジオの良さがすごいあります、はい、
うん
うん、僕が今日感じたことですけど、はい、やっぱりカメラがあるとやっぱりどうしても構えてしまう。
うんうんうんうん、
もう限界、もうこれは限界だと思っていて、まあ、もちろん構えないように最大限の努力はしてますけど、うん、やっぱり構えてしまう、うん、だけどラジオだったら本当に構えなくていい。
結構素で
い
けますからね、
はい、かなり素でいけます、
ね、はい、
本当にここに酒がないのが本当に惜しい
じゃあちょっと次回は南京で、
はい、ぜひ
また撮らせていただきたいなと思います
、はい
はい、非常にあの面白いお話と熱い話をいただきまして、
喋りすぎてすみません本当に。
はい、今回のゲストは竹内さんでした。
どうも
ありがとうございました。
シェシェシェシェシェダジャ。
さあエンディングのお時間がやってまいりました、今回のゲストもドキュメンタリー番組の監督竹内さんでしたけれども、非常に、印象的だったのは、ラスト、本編のラストの部分で、言われてたことです。どんな話をされてたかというと、学歴がなく自分にも自信がなかった竹内さんですけども、今ね新番組の企画で今ちょうど、多分編集中、もうすぐ、アップされる予定の番組がありますけれども、そちらで、中国では今の競争社会の中でとかく、まあ、学歴重視であったり、いい会社に行かなければダメ人間みたいな、評価をどうしても受けがちな、状況であるためにですね、意外にあの若い世代の人たちが自分に自信がない、人が多いと。でその新しい、番組の企画というのは今の自分をこう変えていく、うん、そういう、番組なんですけども、そこに応募してきた中国人の若い人たちの、意見がそんな意見が多かったそうなんですよね。でまた外見にも自信がなくて、迷っている人で、竹内さんはそんな人たちを見て、そういう人たちに届ける番組を今後作っていきたいというようなことを言われてた竹内さんが非常に印象的でした。なんかやっぱり、まあ番組を通じて人をこう変えていく、まあスイッチを入れていくっていうんですかね、ということを竹内さんも意識してるんだなというふうに感じました。また、本当に最後の最後でも言ってたんですけども、自分に自信がない人も、自分の好きなもの、道を探してほしいと。なぜなら、竹内さんも、ドキュメンタリー番組の監督っていう道を自分で迷いながら探してきた人だからというふうに思いますけども、自分の好きなもの、道を探して、そこを極めてほしいと。そうすれば、人生の道は開けると。言ったことを言われました。これはあの僕も常に意識していることでもあるんですけども、これも竹内さんが言われてましたけども、競争相手は人じゃないと、他人じゃないと、比べるのは、昨日の自分だと。昨日の自分より今日の自分が1ミリでも成長していればいいんじゃないかなということなんで、とかくね、周りの人に意識が向きがちで、競争社会になってしまう、今日この頃ではありますけれども、相手は人じゃなくて、自分だと、昨日の自分に今日勝つっていうね、まあ、成長してるってことの積み重ねが、まあ、自分の成長につながるんじゃないかなというふうに竹内さんの、インタビューを通じて改めて感じました。はい、それでは番組では皆様からの感想やご意見などをお待ちしております。リバイア .com またはシマラヤのリバイア番組宛てにお届けください。それでは最後に一曲をお届けしたいと思います。タイカでラストランナーです。どうぞ。
生懸命走ればいい。一番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがあり、走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら。君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。転んだのは進んだから、迷うのは進みたいから。こけてもいいから進もうよ、たとえ小さい一歩でも。願うのなら望むのならば、立ち止まらずに頑張ろうよ。一人で走ってるんじゃない、あなたが横にいてくれたね。一番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがあり、走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら。君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。どうしても進めなくなったら、振り向いてゆっくり休めばいい。早く走ろうと思わなくていい、そのままのスピードで。それぞれの歌があり、それぞれ声も違う。うまく歌えるじゃなく、心で歌うかで。今歌ったこの歌はいつかみんなに届くでしょう。一番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがあり、走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら。君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。一番最後のランナーがゴールした時、一番祝福されたこと気づきました。最後まで走れたのがゴールでした。ラストランナーはその日一番輝いてました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。